しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と好奇がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛詠546番。実戒によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を越してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編49。詩編第49編14節から21節まで。高読詩編57ページ。 下の段真ん中あたり、詩編第49編14節から、これが自分の力に頼る者の道、黄泉に置かれた羊の群れ、朝になれば正しい人がその上を踏んでいき、しかし神は私の魂をあがない、人に富が増しその家に名誉が加わる時も、死ぬ時は何一つ携えていくことができず、命のある間にその魂が祝福され、彼は嘘の列に帰り、人間は栄華のうちに悟りを得ることはない。賛美歌67番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第53章1節から12節、旧約聖書1149ページです。イザヤ書第53章1節、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され 人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。次に新約聖書ルカによる福音書第6章27節から36節、新約聖書113ページです。ルカによる福音書第6章27節、しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一歩の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして返したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。祈りを捧げます。 私たちの救い主、教会の頭、主イエス・キリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。一週間の生活で疲れ果てている中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうしてあなたの教会に集い、あなたのもとでしばらくの安らぎと休息をいただいて、また新しい一週間の旅路へとあなたは私たちを押し出してくださろうとしています。この恵みの時を心から感謝いたします。一週間の生活を詩編の第49編に記されている言葉によって振り返っています。私たちはいつの間にか自分の力に頼ってしまいます。自分の口の言葉に頼ってしまいます。自分の人生の中で身につけてきた経験や知識や知恵によってこの世を切り開き渡っていこうとします。神の言葉にものを言っていただくのではなく、自分の口の言葉に自分の力に頼ってしまいます。そのような繁栄の中にあるとき、私たちはあなたの言葉を聞き取ることができなくなってしまいます。あなたに頼ることをやめてしまいます。そのような私たちの浅はかさをこの詩編の第49編は記しています。この地上においていかに栄華を極めたものであったとしても、どれだけ地上においてさまざまな祝福をいただいたとしても、死によって途切れてしまい、黄泉に何にも持っていくことができないということを詩人はここで語っています。私たちにはこの地上において神と共に生きる祝福が与えられているだけではなく、この地上での生を終えたとしても、黄泉の世界からあなたが私たちを神が今おられるところに引き上げてくださる命の約束をいただいています。その祝福が何にも代え難いことを改めて今知ることが許され、ありがとうございます。この週末における救いが私たちに約束されています。その救いに押し出されて、この地上もの世界も生活もまた歩み抜くことができるのです。どうぞ今この場であなたが約束しくださっておられる命の言葉を聞かせてください。そのために使わされたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたがなくてはならぬ神の言葉として運んでくださいますように、信仰に生かされている喜びを増し加え、神を求め救いを求めている人々が信仰告白洗礼入会の決断をなすことができますように導いてください。いつものようにこの礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、成長し信仰に至りますように、その家族も救いの中にあなたが入れてください。西日本の豪雨から始まったこの夏、酷暑と台風が繰り返し襲い、また北海道の地を大きな地震が襲い、今もなおたくさんの人々が避難生活を余儀なくされ、断水や停電の中で また余震が続く中で不安を抱えつつ生かされている人々がおり、またかの地に散らされた教会を覚えます。今そのような夏を終え秋を迎えました。クリスマスに向かって3ヶ月になっています。来月には教会全体の収容会、11月には伝道礼拝を計画しています。一人が一人を導くことができますように、私たちの身近にいる者たちがこの日曜日の礼拝へと導かれてまいりますように。神様が与えてくださる救いを受け入れ、イエス様の体である教会につながって生きるものをどうぞお与えください。秋の伝道の技を豊かに祝福してくださいますように。夏季伝道実習が終わり、新学生たちがまた学び屋で学びを続けております。最終学年にある者たちはいよいよ論文の提出日が近づいてまいりました。春から赴く任地が決まる季節になっています。新学校で学んでおります者たちのその証明感をいよいよ強くしてくださいますように。キリストの名によって建てられた学校で学ぶ者たち、教会の礼拝へと導かれ信仰に至りますように、その家族も福音の中に入れてください。病床に伏している者たち、老いた者たちにとって厳しい夏の季節が終わり、夏の疲れが出やすい季節を今迎えています。それぞれに健康が支えられ、喜びのクリスマスを迎えることができますように。この秋また訪問生産に赴きます。あなたの言葉を聞き生産に預かることによって、御子主イエスキリストの体である教会の一つの枝とされていることを深く確信することができますように。さまざまな不安を抱えつつこの場に急いだ者たちがいます。病や老いを抱えつつこの場に急いだ者たちもおります。さまざまな出来事に翻弄され右往左往する者もおり、また愛する者を失い寂しさの中でこの場に集った者たちもいます。御子主イエスキリストのご復活の命のゆえに、インマヌエル神と共に生きる人生を歩むことができるとの神の永遠の祝福をあなたがこの礼拝において与えてくださいますように。重荷を下ろしてまた新しい周回の旅路へと歩み出していくことができますように。世界中のさまざまなところでなお天変地異が続き、人と人とが憎しみ合い争い揉め事が絶えず、世界は常に戦争とテロの不安を抱えています。飢えと飢饉を覚えている国々があり、十分な医療や教育を受けることができない小さな子どもたちもいます。世界は相変わらず不条理を抱え矛盾を抱えています。神様が作ってくださったこの世界です。日々の糧を与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌352番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会では、私たちの救い主主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りによって祈りを捧げ、聖書からまとめられた教会の信仰、使徒信条によって教会の信仰を共に告白し、聖書に記されております戒め、神が望まれる生き方の一つの模範である実戒、十の言葉を共に口にしています。使徒信条、教会の信仰とは一体何か、信仰が与えられた者がどのようにして祈るのか、主の祈り、そしてまた信仰が与えられた者がどのようにして生きるのか、実戒。昔から教会はこの3つの文章、三要門、三つの重要な文章と読んでとても大事にしてまいりました。礼拝の中でこの三つの文章を祈り告白し口にするということを重んじてまいりました。古く日本の明治時代の教会の礼拝の指針、礼拝の手引きになった書物にも、礼拝の中において主の祈りを捧げ、使徒信条によって信仰を告白し、実戒によって神の戒めを告白すべし、そういう指針が記されています。しかし実戒、十の戒め、この実戒はすべての教会が礼拝において口にしているというわけではありません。ほとんどすべての教会において口にする祈られている祈りは主の祈りです。主の祈りを祈らない教会の礼拝、私は体験したことがありません。しかし使徒信条を告白しない、そういう教会はいくつかあります。私が神学校時代に過ごしておりました、最初の2年間過ごした教会では、使徒信条を告白するということはありませんでした。実戒を口にしている教会というのはどちらかといえば珍しい方かもしれません。実戒を告白する、口にするということは昔から誤解を受けてきたことがあるからです。その誤解を避けて教会の中で口にするということ、礼拝の中で口にするということを避けてきたような歴史があります。実戒、すでに教会に生かされている私たちはそのような誤解をすることはありませんが、教会に集うことができるのは実戒をすべて守りきることができた人、あるいは信仰を言い表し洗礼を受けることができる資格、条件というのは実戒を遵守している人に限る、そういうふうな誤解が教会の外にはしばしばあります。あるいは 潔癖に生きようとしている人々にとって、自分は実戒を守りきることができないからダメなキリスト者であると自分で自分にレッテルを貼ってしまう、あるいは隣人に対してあの人はダメなキリスト者であるというふうにレッテルを貼ってしまう、そういう過ちを犯してしまうようなところがあります。一方で神が与えてくださった戒め、その代表である実戒を守るということはとっても大事なことです。しかし他方で私たちが今日問われている事柄は、私たちはその実戒を守りきることができるのかということです。私たちの救い主主イエスキリストはこう語られました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。主イエスキリストは実戒10の戒めを2つあるいは3つの戒めにまとめてくださいました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして神を愛しなさい、神を受け入れなさい、自分を受け入れるように自分の隣人を受け入れなさい。神を受け入れ、自分を受け入れ、隣人を受け入れる、この3つの戒めが最も大切な戒めであるとイエス様は教えてくださいました。で、この3つ目、隣人を愛するということ、その具体的な愛するということを今朝聞いておりますルカによる福音書第6章27節から36節が私たちに語りかけています。27節から30節、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者には祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなた方の頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。大変厳しい戒めです。ほとんど実行不可能と思えるような戒めです。一体誰がこの戒めを守りきることができるかと思います。あなたの方を打つ者にはもう一歩の方も向けなさい。旧約聖書に記されている戒めはどういう戒めであったか。目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。これが旧約聖書に記されている戒めです。言い換えると方には方をということです。それ以上仕返してはいけないということです。しかし主イエスキリストは頬を殴られたら殴り返せとおっしゃったんじゃなくって、その殴り返すことができる正当な権利を捨ててもう一方の頬を向けなさいとイエス様は語られた。しかも同じこの戒めを記録しているマタイによる福音書はこういうふうに語っています。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の方も向けなさい。右の方を打たれたら左の方も向けなさい。片方の方を打たれたらもう片方を向けなさいとルカは記録しましたけれども、マタイによる福音書は右の方を殴られたら左の方を向けなさい。右の方を殴るというのは一体どういう殴り方か。多くの人は右利きです。右利きの私が誰かを叩いたらその人の右の方を叩くことになるのではありません。相手の左の方を叩くことになります。でもイエス様おっしゃったことは右の方を打つならです。右の方を打つという打ち方は左手で叩くというんじゃなくて右手で追い払うような仕方で叩く叩き方です。ですから力いっぱい 叩く叩き方なのではなくって、ほとんど力が入ってないような退けるような叩き方です。この叩き方っていうのは神の国イスラエル、ユダヤにおいては最大の侮辱です。獣を追い払うようにするようにしてシッとすることです。それでもイエス様は殴り返すな、言い換えると侮辱を受けても仕返ししてはいけないと教えられた。正当な権利を捨ててです。イエス様が語られた別の言葉、三条の説教の言葉で言えば、幸いなるかな、柔和な人は、柔和な人は幸いであるというあの言葉です。柔和というのは単なる優しさではありません。柔和というのは仕返しできるところで仕返ししない優しさです。その優しさに生きなさいとイエス様はおっしゃった。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。身ぐるみ剥がされてしまう。これもまた最大の侮辱の一つです。人々はそれを誰にしたかというとイエス様です。イエス様を十字架に貼り付けるときに身ぐるみ剥いだ。最大の侮辱を誰にしたかというと神の子イエス様です。そういう最大の侮辱を受けたとしても仕返しするな。これもまた当時のユダヤにおいて上着というのは夜眠る時の布団になりました。真っ昼間はとても暑い。しかし太陽が沈むと急激に気温が下がって氷点下になる。そういうところで上着を取られるということは命が取られるということです。自分の命を脅かすものに対してもするがままにさせておきなさい。こういうことイエス様おっしゃり、34節、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。お金を借りたら返す、何か物を借りたら返す、これは当然です。利子をつけて返す、これも当たり前のことです。そうでなければ借りた者勝ち。もしイエス様がここで語られたことがまかり通るようなことがあれば経済は破綻します。誰も生きていくことができなくなります。いじめが横行します。こういうことがあっていいのかと思います。ここでイエス様が語られた事柄をその通り実行したらこの世の中の平和が乱され、秩序が乱されます。力の強い者が弱い者を支配します。無理やり力ずくで奪い取ります。暴力が社会を支配するようになる。そのことは目に見えています。もちろんイエス様は弱肉強食、暴力を肯定なさったのではありませんし、無秩序な世界をそのまま見逃しにしておられるわけではありません。イエス様が十字架にお付きになったとき、裁判を受けたとき、イエス様はそれに対して抵抗なさいました。こういう言葉が記されています。そばにいた下役の一人が大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのならその悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。それこそここでイエス様は思いっきり叩かれた、平手で殴られた。その時イエス様は猛然と抗議をなさった。何か間違ったことを言ったなら証明したらいい。悪いことを言ってないのにもかかわらずなぜ私を叩くのか、はっきり抗議なさいました。何でもかんでもここでイエス様は憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈りなさい、侮辱する者のために祈りなさい、頬を殴られたらもう一歩の頬を出しなさい、上着を奪われたら下着をも拒んではいけないとだけ語られたのではありません。鍵になるのは31節に記されている言葉です。 人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。あなたは憎まれたいですか、悪口を言われたいですか、下着を奪われたいですか、頬を叩かれたいですか、侮辱を受けたいですか。そんなことないでしょう。人にしてもらいたいということは一体何ですか。憎まないこと、悪口を言わないこと、頬を叩かないこと、上着も下着も取らないこと、借りたらきちっと返すこと、それが人にしてもらいたいことでしょう。それをしなさい。にもかかわらずそこから外れてしまった時にどうしたらよいかということをイエス様はお語りになった。ですから一方ではっきりとイエス様がここで求めてらっしゃる事柄は、人にしてもらいたいことをしなさいということなのであって、憎んでいいですよ、頬を叩いていいですよ、上着も下着も奪っていいですよ、借りても返さないでいいですよなどというようなことではない。愛することを求めていらっしゃいます。悪口ではなくて祝福の言葉です。きちっと借りたら返すということをイエス様も求めていらっしゃる。だからイエス様は最後の裁きのところではっきりと抗議なさった。どうして私を打つのか。けれどもイエス様の心の中にあった事柄は憎しみではありませんでした。徹底して祝福でした。イエス様ははっきりと抗議なさいましたけれども、怒りに任せてお前たちなんか滅んでしまえとその後おっしゃったんじゃなくって、何と祈られたか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ご自分を十字架に貼り付け始めている人々のためにお祈りなさった。まさにご自分を叩き、釘で打ち、槍で突き刺している人々の救いを願ってイエス様はこのようにお祈りになさった。ですからこのルカによる福音書第6章が記している生き方っていうのは、イエス様ご自身が生き抜かれた生き方です。この生き方を真似てほしいと一方でイエス様はお語りになった。第6章32節から34節、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。悪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。自分を愛してくれる人に対しては良いことをする、それは当たり前のことであって、それだけで愛が成立するのかとイエス様は私たちに問うておられる。大変厳しい問いです。一体誰がイエス様がここで求められた愛を生き抜くことができるか、この言葉に誰が耐えることができるかと思うような言葉です。立ち止まってしまいます。顔を見るのも嫌、声を聞くのも嫌と思っている人々と一体どういう愛の交わりを作ることができるのか、愛の関係を作っていくことができるのか、そのように思わざるを得ない言葉です。私自身立ち止まってしまう言葉です。はい、イエス様がおっしゃった通りに今日から敵を愛していきます。それがキリスト者としてふさわしい生き方です。そのことを決心して今日は帰りますなどというようなことを到底言えない自分であることに気づかされます。確かに自分を愛してくれる者に対しては良いことをするけれども、それでも私たちの愛には欠けがあります。良い行いに欠けがある。いつでもどこでも誰に対しても愛を貫くなどというようなことができない。まして自分を憎む者を愛することなどできない。自分を侮辱する者、良いことをしてくれない者を愛することはできない。イエス様が望まれるようには生き切ることはできないということを素直に認めざるを得ません。 イエス様が語ってくださった言葉に私自身の姿を照らし出すと、到底この場に立つこともできない、求められるように生ききることができない、罪を背負った存在であるということを認めざるを得ません。イエス様はここで罪人でも愛してくれる人を愛している、罪人でも同じことをしている、罪人でさえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである、罪人でさえ罪人でさえと三度も繰り返して語っていらっしゃいます。悲しい自分自身の姿がそこで明らかになります。しかしイエス様はこうおっしゃるんです。35節、しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き神の子となる。約束の言葉です。敵を愛しなさい、人に良いことをしなさい、そうしたら必ず報いが与えられる。意図高き子、すなわち神の子となる、そういう報いがあなたに与えられる。たくさんの良いことをしたらあなたは神の子になり、なることができるとイエス様ははっきり語られました。それなら私たちは不合格なんでしょうか、もう報いが与えられないんでしょうか、恵みを与えられないんでしょうか、神の子となることができないんでしょうか。そんなことはない。イエス様はすでに約束してくださいました。第6章23節、その日には喜び踊りなさい、天には大きな報いがある。天に大きな報いがあるというのは神が喜んでくださるということをもう含みますけれども、この間すでに説教しましたように、天においてあなたたちが受ける報いは大きいという意味を持った言葉です。天には大きい報いがある、天において私たちが受ける報いは大きい。確かに一方でイエス様が語ってくださった言葉の通り生きることができない私たちです。愛を貫き通すことはできません。しかし他方でイエス様がここで約束してくださった事柄は報いです。意図高き方の子と呼ばれる、意図高き方の子、意図高き方っていうのは神ご自身です。神ご自身の子というのはイエス様だけです。でもあなたもあなたもまた意図高き方の子と呼ばれる、あなたもまた神の子と呼ばれる、そういう報いが与えられるということをはっきりとイエス様はここで約束してくださいました。どうしてか、35節の後半、意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。意図高き方、神は恩知らずの人にも悪人にも罪人にも情け深い。主イエスキリストは情け深いお方、恩知らずな私たちに対しても情け深く接してくださる。36節、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。父なる神も憐れみ深い、主イエスキリストも憐れみ深い、情け深いお方だから、私たちが主イエスキリストに対してもう父なる神様に対しても不遜であり恩知らずであり、共に生きる隣人に対しても愛をかけ情けをかけ憎しみに生きてしまい侮辱に生きていたとしても、主イエスキリストは私たちをお見捨てにはならない。憐れみをかけてくださる、情けをかけてくださる、全く恩知らずな私たちであったとしても悪人である私たちであったとしても情けをかけてくださる、その憐れみ深さ情け深さは一体どこで明らかになったか、十字架です。十字架の上でイエス様は祈られました。 父よ彼らを許しください。自分が何をしているのか知らずにいるのです。神様の憐れみ深さ、イエス様の情け深さに対しても全く恩知らずな人々に対して、その人々の救いを願ってイエス様は祈られた。そこに愛が現れた。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子主イエスキリストを私たちに賜ってくださったほどに、この私たちを愛してくださった。一人子を信じる私たちが滅びないで永遠の命、神と共に生きる命を得るためである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子を遣わしになりました。ここに愛があります。どこに神の愛があるか、どこに情け深さ、憐れみ深さがあるかというと、ここにある。どこにあるかというと、私たちの罪を償う生贄として御子を遣わしになりました。ここに愛がある。ヨハネによる福音書とヨハネの手紙1が語った言葉です。どこに神の愛が現れたか、ここにある。主イエスキリストをこの地上に使わせてくださったということ、クリスマスの出来事です。もう一つは、罪を償う生贄として御子を使わせになりました。ここに愛がある。十字架に神の愛が現れた。私たちの罪深さ、恩知らずな罪を重ねている私たちのその裁きをイエス様が十字架によって背負ってくださって、神と共に生きる命を与えてくださった。ここに神の憐れみ、情け深さが現れた。イエス様はそうお語りになった。一方で、憎しみの心を抑えるということは簡単なことではありません。難しいことです。怒りの心を抑えることも簡単ではありません。とても難しいことです。人がしてほしいと思うことを人にしてあげるということもなかなか難しいことです。だからついうっかりイエス様が望まれないことをしてしまう。教会の中でとても大事にされてきましたハイデルベルク信仰問答、16世紀の教会の大切な文章に次のような言葉があります。問115、実戒はこの世では誰も守ることができませんのに、神はなぜこんなに厳しく説教させるのですか。答え、第一に我々が自分の全生涯の間、自分の罪深い状態を時とともにますます多く認め、いよいよ熱心に罪の許しとキリストにおける義を求めるようになるためであります。ハイデルベルク信仰問答はっきり語っています。この世では実戒を誰も守りきることができない。にもかかわらず、なぜそれを教えるのか。答え、自分の罪深い状態を時とともにますます、いよいよ時とともにますます多く認めるようになるため。実戒の言葉を口にすることによって自分が罪深いものであるということを多く認めるため、同時に第二に、いよいよ熱心に主イエスキリストの十字架による罪の許しを求めるようになるため。一方で守りきることができない、しかし他方でそれで絶望してしまうのではなくって、イエス様の十字架によって神と共に生きる命が与えられているということ、報いが与えられているということを私たちは約束されているのです。主イエスキリストはご自分を憎み、罵り、恥ずかしめ、不尊な人々のために祈り続けられました。まさに敵を愛されたのです。それはイエス様のご恩を知らずに過ごしていた私たちのための祈りでもあった。十字架の死だったのです。この十字架を受け入れた私たちはすでに報いが与えられている。主イエスキリストは敵を愛し祈りなさいとおっしゃいました。愛は祈りに始まります。神に祈りを捧げているときに、自分が苦手だなと思う人の名前を覚えてそこで祈り始める。 神の呪いを求めてはなくって祝福を求めてです。自分が罪人であるのにもかかわらず愛されているように、その人もまた神のイエス様の救いの中に入れられているということを覚えて祈り始める。この祈りの言葉を口にすることが できれば幸いですし、私たちはすでに主イエスキリストが十字架の上で父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らずにいるのですと祈られたように、父よと呼びかけることが許されています。主イエスキリストが父よと呼びかけられたのはご自分が神の一人子だからです。その一人子が祈られた祈りを真似して私たちは父よと呼びかけることができる。主イエスキリストの父なる御神様と祈ることができる。すでに私たちが神の子とされている、報いが与えられている証拠です。この地上での生を終えるまでこの報いが与えられないというのではなくって、すでに信仰によって報いが与えられている、意図高き神の子と呼ばれる幸いが皆さんに与えられているのです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、今もこうしてあなたを父よと呼ぶことができる御子の聖霊を与えてくださりありがとうございます。私たちがあなたを父よと呼ぶたびごとに、主イエスキリストに並んで神の子とされている幸いを知ることができます。到底そんな資格がない私たちです。どうか私たちが敵を愛しなさいとイエス様がおっしゃったように、祈りを変えていくことができますように。恩知らずな、恥知らずな私たちのためにイエス様が十字架に赴いてくださった憐れみと慈しみ、恵みを受け入れてこれからも生ききることができますように。語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌310番、 献金を捧げいたします。
唱詠541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。